うございます。では賛美をもって礼拝を始めましょう。聖歌96番、聖なるかなを賛美いたします。三、はい。聖なるかな、全能の神、我ら朝まだき褒めまつる。御座にまして、一人の神、愛に満ちる強き主を。アメン。では、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたの皆が褒めたたえられますように、今日も私たちに御言葉を通してあなたの御心を教えてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は創世記15章1節から21節までです。
これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムはご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こうせられた。その者があなたの跡を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの跡を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有として、あなたに与えるために、カルディア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることを、どのようにして知ることができましょうか。すると彼は仰せられた。私のところに三歳の雌牛と三歳の雌ヤギと三歳の牡羊と山本とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ。ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で居留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人の永遠がその時までに満ちることはないからである。さて、日は沈み、暗闇になった時、その時、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川から大川、ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ケテ人、ペリジ人、エファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。アーメン。
アメン、ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神様はアブラムの子孫が夜空の星のように多くなることを約束され、その子孫にカナンの地を与えられることを約束されます。また神様はその子孫がエジプトで苦しみながら生活をし、 四代目に脱出して豊かなエジプトの富をもってカナンの地を勝ち取るようになることを話されました。はい、それでは御言葉を黙想していきましょう。聖霊様から示されることを黙想していきたいと思います。はい、いかがでしょうか。それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい。私は、6節、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。という箇所が、心に留まりました。アブラムは老年で、本来子を産めない状況の中、神様がアブラムを外に出し、夜空の星を見せ、あなたの子孫はこのようになると言い、それをただ信仰によって信じたことで義と認められたという、この信仰に心が留まりました。以上です。
私も6節のところにまず目が止まって、本当に無の状態、そこに何も希望を人間的には見出すことができないし、可能性の彼女も見えないところに、神様の言葉を信じて、主を信じたと書いてあるんですけど、彼は主を信じた。この主を信じたならば、主を信じて、それがなると、信仰を持ったならば、義と認められるんだなということを教えられました。信仰によって義と認められるということを今朝はそこが目に留まっているのと、それから12節のところにも私は目が止まって、そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そしてそこから神様が解き明かされるというか、これから起こることを教えられるんですけれども、神様はいいことも悪いことも私たちに教えてくださるお方なんだなということを今朝は目が止まりました。以上です。
はい、私も6節に目が止まったんですけど、老年のアブラムが子孫が与えられることや、またその子孫が夜空の星のように多くなること、そしてまだ子供がいないアブラムに、あなたの体から生まれる人があなたを受け継ぐようになるという、そのよく現実的にはよく理解できないそのご計画、また結構遠い将来のこともここで神様が予言されますけども、そのようなまだ目に見えないことたち、そういったものを全て理解することはできませんけども、弱くて小さな人間がそのような高くて深い神様のご計画と神様の全能なる力を体験することができる、またいただくことができる唯一な方法が信仰であるんだなということを思いました。信仰でなければ神様と弱い人間が疎通することができないんだなということを思いました。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。御言葉を調べながら神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所を通して私たちに教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
私はまず一節のところで教えられたんですけれども、神様は私たちの盾となってくださるお方で、また約束してくださった通りに報いを与えてくださるお方だということを教えられました。このところでアブラムの心におそらく不安と恐れがあったんだなと、神様がそれを見てもう一度語ってくださったんだなと思うんですけれども、アブラムが多分全く知らない地に出てきて、神様の御言葉のに従って出てきて、子供をたくさん授かると聞いて出てきたのに、子が全く生まれてこない状況、また血を与えると言われても、まあ、自分の周りにはまだ敵が多く、そういう中ですごく不安と恐れを抱えていたんだろうなと思うんですけれども、そのところで主がもう一度御言葉を通して確信を与えてくださる。そして直接語ってくださったこの言葉によって、彼は本当に主を信じて義と認められて、そして実際にこの主の御言葉を、約束をいただくものとなっていくっていう。7節のところで神様が私たちに地を 所有の地を与えるために連れ出されるお方なんだということを教えられました。最近こう私たちを連れ出すという、まあ、こういう信仰を私は与えられたんですけれども、このところにも主がそういうお方なんだなということを見て、まあ、さらに確信を得ました。私たちに地を、所有の地を与えるために連れ出されるお方だということ。それから、17節のところで、まあ、ここに、この当時の契約の仕方、王様たち同士の契約の仕方、人間の世界の契約の仕方が記されていると思うんですけれども、神様であられるお方なのに、この人間の世界で行われている契約の方法を持って、私たちと契約を結んでくださった。また、まあ、このところで、主ご自身がこの契約の、何と言ったらいいか、立場の低い方となって、契約を結ぶ立場の低い方となって、契約を結んでおられる。そのことを見たときに、本当に神様、ご自身がへりくだられるお方なんだなという、へりくだられる神様なんだなということを、今朝はすごく教えられました。ご自身が私たちのためにへりくだってくださって、私たちと契約を結んでくださるお方なんだ、また私たちを救い出してくださったお方なんだということを今朝教えられました。以上です。
はい、私はまず6節で彼は主を信じたとありますけれども、ここで父なる神様について教えられました。アブラムの信仰について、ローマ人への手紙では、彼は望み得ないときに望みを抱いて、信じましたとあります。子孫が続かない、この反映されない現実的な状況の中で、望み得ない状況の中で、ただ主を信じる。この信仰によって、主が義と認め、祝福される。そのようなお方であることを教えられました。そしてまた、13節から、12節からの内容の中で、神様がこのアブラムに幻の中予言を語られているんですけれども、このように神様はご自身と親しい民に対してはより詳細なこう予言を直接お語りになれる方であることも改めて教えられました。以上です。
はい、私は2節から7節のところで、神様は不可能がないお方であり、そしてその神様の力と約束を、そして真実さを信じる者を義と認めてくださるお方であることを示されました。少年のアブラムには子供がいませんでしたけど、神様はアブラムから生まれる子孫が夜空の星のように多くなると約束され、それを信じた人を、信じたアブラムを義と認めてくださいました。また12節から21節のところで、神様は忍耐深いお方であることを教えられました。ここでカナンのいろんな民族たちが神様の御前で堕落して罪を犯していたと思うんですけど、その彼らの咎が満ちるまで神様は忍耐を持って、おそらくこの彼らも悔い改めることを望んでおられたかなと思うんですが、イスラエルの子孫がエジプトで4代目までエジプトで過ごし、それからカナンの咎が満ちたら、その地をエジプトから出て脱出したイスラエルに奪って、イスラエルに与えられることを神様は約束されました。そこから神様は忍耐深いお方であり、そしてご自身の御心にかなう人に天の御国を勝ち取らせてくださるお方であるんだなということも、そして将来をご自分のために示してくださるお方であるということも思いました。はい、以上です。それでは、実生活への適用のために黙想していきたいと思います。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は、まあ、ちょっと出産して1年2ヶ月経つんですけど、まあ、多分ちょっと産後鬱っぽくなっていて、気分が非常に最悪で、そういうのがちょっと続いてるんですけれども、ホルモンバランスの問題なのでいずれ回復するんですけど、すごいそういう状況の中で、このアブラムがの立場になんかこうすごく 今日は自分が重なってしまったんですけども、まあ、なんか一つ大きな仕事を終わった後に、まあ、本当にこの神様が与えてくださった約束があるけれども、まあ、いろいろなことを見て心が不安になったり恐れたり、まあ、そういう中で、まあ、アブラムは本当に主とすごく深い交わりを持っていたなあと思いました。本当にこのアブラムが深く主と交わっていく中で、主がこの幻のうちに語って、そして全てを見せて、そして最後に契約を持って、アブラムの信仰に対するこう保証というか、あなたが信じるなら本当にそれがなるというこの契約まで結んでくださった。アブラムはこの深い交わりを通して回復しただろうなと思いました。私も昨日実は一緒に礼拝を捧げた人たちといる時にすごく元気になって、的にものすごいこう満たしされるのを体験して、やっぱり深い交わりが今私には必要だなということを教えられたので、今朝はアブラムのように今日も礼拝して、主を知っていきたいと思わされています。以上です。
はい、私は神様が本当に恐れの中で慰めと励まし、約束を与えられることにとても感動しましたけども、最近一緒に聖書を学んでいる大学の青年の中で、その友達が自殺を試みた人がいるんですけど、その友達のことを非常に心配していて、そして彼が泣いていました。一緒にその人が救われるようにと祈っているんですけど、その自殺を試みるほど辛い状況の中にいるその人に、イエス・キリストによる救いと、そしてイエス・キリストにあって本当に生きる意味と希望と価値があることをぜひ伝えてあげたいなと思いました。神様が盾なるお方であることをその人にも本当に伝えたいなと思っているんですけど、神様がその人と出会う道を開いてくださり、福音を語る機会を与えてくださるように祈っていきたいなと思います。それでは最後に対応して一言お祈りします。神様、ありがとうございます。今日もディボーションを通して一人一人に語ってくださり、また私たちが分かち合いを通してさらなる恵みを豊かにいただいたことを感謝します。今日の一日、この御言葉を通して私たちを強め、また導いてください。感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。良い一日を感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。